今日はここでお話しします。今日はですね、4人のお友達のお話をいたします。その4人の名前をね、私が勝手につけてしまいました。イチエルさん、ニザヤさん、サンソンさん、ヨンサムさんと言います。この4人はイスラエルの首都のサマリアというところに住んでいました。この4人がなんでお友達かっていうとね、この4人とも重い皮膚病とかね、このね、皮膚がばい菌で侵されている病気にかかっていたんです。今から3000年ぐらい前の話ですから、顕微鏡っていうのがなかったんですね。だからどんなばい菌がどんな風に広がるかっていうことがよくわからないから、何でもかんでもみんなうつっちゃうと思ってね、みんな皮膚病にかかると、その人たちのことを遠いところにみんな追い出してしまったんです。で、町から追い出されて、その入り口に掘っ立て小屋を建ててね、小さくなって生活していたんですよ。かわいそうですね。さあ、このイチエルさん、ニザヤさん、サンソンさん、ヨンサムさんはどうやって食べていったかっていうとね、町の人々が余ったパンを恵んでくださるのを目当てにして生きていたんです。かといって町の人々の前に行ってね、どうか恵んでくださいって言うと町の人が逃げちゃいますから、入り口のところにね、どうぞパンを恵んでくださいってカゴをね置いといたわけ。そして町の人々が、あ、時々かわいそうだなと思って余ったパンを入れると、すぐにはいかないんですよ。10秒ぐらい数える、 1,2,3,4,5,6、 でも数えるのちょっと大変だからね、時々早くなっちゃったりしてね、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 数えてね、そしてさっと行ってそのパンを取るという具合にして生きていたわけです。ある日、アラムというね、北の隣の軍隊がイスラエルに攻め寄せてきました。これはイエス様がお生まれになる840年ぐらい前の話です。本当にあったお話です。そのアラムというのはね、王様がベン・ハダデという強い王様でね、そのアラムの全部の軍隊を集めて、そしてイスラエルのことをひとひねりにしてやろうと思って、うわーっと攻め寄せてきました。そして町という町を全部占領してね、とうとう最後に残ったのがこの首都のサマリアという町だったんですね。その町のことをぐるーっと取り囲んで、もうネズミ一匹出させないぞ、もうみんなが飢え死にしたら飢え死にするまでここで待ってるぞっていうふうにして、みんな取り囲んでしまいました。さあ、大変なのは町の人々です。もう町がぐるっと取り囲まれましたからね、ちょっと隣のパン屋さんに行こうと思ってもいけません。水を汲みに行こうと思っても出られません。水は飲めない、パンは食べられない。もうみんなだんだんだんだんお腹が空いてきて、そしてお腹の皮と背中の皮がだんだんだんだんだんだんだんだんくっついてきそうになってしまいました。さあ、このイチエルさんとニザヤさんとサンソンさんと、それからヨンサムさんはね、もっと大変でしたよ。みんな町の人たちは自分が食べるパンもなくなっちゃったんですから、この4人のかわいそうな重い皮膚病の人に恵んであげようという気持ちはほとんどありません。ですから、パンを恵んでくださいというバスケットにはほとんどずっと入らない毎日が続きました。しかし、ある日ね、そこになんとロバの頭がボーンと乗っかっていたんですよ。ロバって知ってる？ね、ロバさん、あのロバさん、ヒヒンって鳴くあのロバさん。そのロバさんってね、イスラエルではね、あんまりね、賢い動物じゃなくてね、汚れた動物と思われたのね。しかもその頭がチョキンと切られてね、 ボーンとカゴに乗っていたわけ。でも何にもないよりはいいよね。それですから、そのロバの頭をね、お鍋の中に入れて、水を入れて、ぐつぐつぐつぐつ煮ました。そしたら何のスープができたと思う？ね、ロバスープっていうのができました。そのロバスープ、今まではね、こんな気持ち悪くて食べられないやと思ってたんだけど、お腹が空いてるときは何でも美味しいからね、うわー美味しい美味しいってね、そのロバスープもお鍋の底まで飲んでしまいました。飲んだだけじゃなくて耳のところも柔らかく煮ましたから、耳も美味しいな、目玉も美味しいな、あ、舌のところなんかね、これは上等なタンだね、ロバタンだねっつってね、そうしてみんな食べちゃいました。ほとんど残さないで、脳みそなんては特別美味しかった、ね、そのロバスープを食べました。しばらく良かったんだけどもね、今度はまた何にもなくなっちゃいました。ロバスープどころかパンのかけらも何にもない日が続きました。ちょっと噂によると、そのロバの頭がね、一個何千円で売られてるんですって。へえ。それからもっと驚いたのはね、鳩のね、鳩の糞がね、鳩の糞が1カップ3000円ぐらいで売られてる。鳩の糞まで食べちゃう。もうみんなそれぐらいお腹が空いてるってことが分かりました。もう我慢して我慢して我慢していましたけれども、とうとう我慢することができません。その時イチエルさんが言いましたよ。ねえ、このまんまだったら僕たちもうお腹が空いて死んでしまうよ。どうだ、この町を抜け出してアラムの陣地に行こうよ。そう言ったらニザヤさんがこう言いました。アラムの陣地だって？そんなことをしたらアラムの兵隊に一月で刺されてしまうよ。イチエルさんは、そうかもしれない、そうなることは確実だろうね。だけど考えてごらん、このまま座っていたって私たちはお腹が空いてパタッと死んでしまうんだろう。町の中に入ってパンを恵んでくださいって言ったって、町の中の人だってお腹が空いてるから一つも恵んでくれそうもないだろう。町の中に入っても飢え死に、ここに行っても飢え死に、外に行ったら槍で疲れる、三つに一つどれを選ぶ？みんな死んじゃうならば外に行ってみようか。その時にサンエルさんが賛成しました。賛成賛成、僕も賛成だ、行ってみよう。ヨンさんが言いました。ヨンさんはね、そうだね、いつ行こうかね。イチエルさんは言いました。真っ昼間に行ったら弓矢が飛んできてぐさっとやられてしまうから、夕方になるのを待ってから行こう。さあみんなは、お日様がだんだんだんだんだんだんと沈むのをじっと見ていました。そしてそのお日様が西の空にやっと沈んで、夕暮れになった時、よし行こう。そして4人は、そう、物音を立てるんじゃないよ、静かに行くんだよ、そーっと出かけてきました。ちょうど地面を這うようにそーっと行きました。もう今弓矢が飛んでくるか槍が来るかと思ってビクビクビクビクしながら行きました。もう心臓はドッキラコドッキラコって言ってました。ずっと続けていくとね、びっくりしてしまったんです。何にも来ません。だんだんだんだんアラムの陣地に来ましたけれども、うんともすんとも何にも言わないんです。どうなっちゃってるのこれ。そしてそこにあったのは空っぽのテントと、それから馬とロバはそのまんま。何かおかしいなと思いながら、イチエルさんは そーっとそのテントを開けてみました。何があったと思う？そこにはね、焼きたてのパンがあったんです。焼肉もありました。焼肉のタレはなかったけれども、焼肉はありました。おかずもありました。うわーとばっかりに、イチエルさんとニザヤさんとサンソンさんとヨンサムさんはそのテントの中に飛び込んで、もう神様お祈り感謝しますって、お祈りも忘れちゃったの。あんまり急いでたからね、もうアーメンも言わないでね、もうパーッとガツガツガツガツ食べ始め、もう何日も何日も食べてないんですからね、もう右手と左手に両方にパンと焼肉とね、いろんなものを加えてね、むしゃむしゃむしゃむしゃ食べてしまいました。少しお腹が落ち着いてきて、そして周りを見渡す余裕が出てきました。そしたらもっとびっくりしましたよ。そこにはね、ものすごく立派な綺麗な着物とか、それから袋があったの。重そうな袋、なんだろうと思ってそーっと開けたら、その中に金や銀や宝石が入ってたんです。なぜかわかる？それはね、イスラエルの他の町々を攻めた時に分取り物として、このアラムの兵隊たちが分取ってきたものだったんです。うわーすごい、これみんな僕たちのものにしちゃおう。だけど聖書の中に盗むなかれって書いてあるじゃん。いやそれはそれ、これはこれだ、ね、これは捨ててったんだから盗みには当たらないと法律解釈をいたしました。それでみんなそれをごっそりと持って帰って、自分たちの掘ったて小屋のところまで行きました。そして掘ったて小屋の一番隅っこのところ、誰にも見つからないところに行きました。それで終わりにしようかなと思ったんだけど、帰ってみるとやっぱりまた少しお腹が空いてしまいました。きっとあのテントの隣のテントも同じだったかもしれない。よし行ってみよう。今度はね、あんまりそーっとじゃなくて、タッタッタッタッと行きました。テントを開けました。何があったと思う？やっぱり焼きたてのパンと焼肉がありました。うわー、もう一回食べ直しました。こういうのなんていうか知ってる？悔い改めというんです。悔い改めをしました。みんなで悔い改めをしてね、もう一回食べました。そしてまたやっぱり宝物がありました。宝物をねごっそり持って帰りました。後から聞いた話なんですけどね、なんでそんなことが起きたかっていうと、神様がお祈りに応えてね、アラムの陣地の遠いところに大きな音を出させたんですね。戦車のガラガラガラガラという声、それから戦車を引っ張っているお馬さんのヒヒーンヒヒーンという声、それから兵隊たちが時の声というのはね、うわーうわーっていう声がアラムの陣地のそばに聞こえたんです。ですからアラムの兵隊たちは、うわー大変だ、もしかしたらイスラエルの王様がエジプトとか隣の国の人たちに助けを求めて、その人たちが後ろから攻め寄せてきたんだ、そうに違いない、うわ大変だ、逃げよう逃げようって言ってね、みんなパニックになって逃げ出してしまったんです。せっかく夕ご飯を作っていたんです。もう食べるばっかり立ってたんだけど、夕ご飯も食べないでバーッと逃げ出してしまったんです。だから焼きたてのパンと焼きたての焼肉があったわけ。わかりました？だけどその時はその4人を知らなかったんですよ。せっせせっせせっせせっせと運んでいました。でも5回目ぐらいになるとちょっと考えました。イチエルさんが言いました。なんか僕たちちょっと悪いことしてるんじゃない？なぜかっていうと、町の中にいる人たちはお腹が空いて死ぬかもしれない。 それなのに私たちはお腹いっぱい食べて、こんな宝物を独り占めにしちゃって、こんなグッドニュースがあるのに私たちが独り占めにしちゃっていいんだろうか、神様から叱られてしまえないだろうか。ところがニザヤさんが言いました。そんなことはないよ、考えてごらん、町の人たちはいつも僕たちに意地悪だったじゃないか、パンをくれたってそれはね、あのかけらのね、カビの生えて硬いところだけをちょんとくれただけだろ。私たちのこといつも言ったら、ああ汚い人汚い人っていつも私たちのこと、何かもうなんとかみたい、なんとか蝶みたいに触らなかったでしょ。ああいう人たちはしょうがないよ。でもイチエルさんは言いました。そうかもしれない、だけど町の人たちはね、もうお腹が空いてお腹が空いて死にそうなんだから、きっと神様がこれは助けてくださったグッドニュースなんだから、やっぱり伝えなくちゃいけないと思うよ。ニザヤさんが言いました。そうだけどね、だけどね、明日だっていいんじゃないの、もうみんな寝ちゃってるでしょ、だからもう僕らは僕らで仕事を終えて明日の朝にしようよ。イチエルさんは言いました。でもね、みんなは明日の朝まで持たないかもしれない、それくらいお腹が空ききってるよ。サンソンさんが言いました。僕もイチエルさんに賛成だな、僕たちはやっぱり神様からこんなにたくさん恵みをいただいてるんだから、分け与えないと神様に叱られてしまうと思うよ、やっぱり行こうよ。ヨンサムさんが言いました。僕も賛成だ。それで反対していたニザヤさんも、じゃあ僕も賛成しよう。それで4人が揃って、真夜中ですけれどもサマリアの町の入り口に来ました。そこで4人で 1,2,3 で声を上げました。町の皆さん、聞いてください、今アラムの陣地は空っぽです、空っぽですけどご飯はたくさんあります。町の中からもぞもぞもぞもぞって声が聞こえて、ご飯という言葉でね、もうみんなピンときたんですね。そして宝物もたくさんあります、みんないらっしゃい。町の人たちは最初はね、何か嘘ついてるんじゃないか、こんな夜中に外に行った、でもね、もう空いてるお腹には我慢できません。そのうち何人かの人が試しに行ってみました。やっぱりあった、たくさんあるぞ、おいみんなあるぞ、もう町の人たちが全部ドドドドドドドって出てきました。そうしてね、町の人たちはお腹が空いているところから救われることができました。イチエルさんとニザヤさんとサンソンさんとヨンサムさんもそれを見て、あ、やっぱりみんなにグッドニュースを伝えてよかったねって神様に感謝をしました。めでたしめでたしなんだけど、ここで金言を覚えましょう。いいですか。今日は良い知らせの日、みんな覚えてください。なんとなくさえませんね、もう一度、はい。今日は良い知らせの日、さあ行って知らせよう。できるかな。今日は良い知らせの日、さあ行って知らせよう。はい、第二列王7-9。はい、もう一度ずっと言ってみようね。今日は良い、1-3、今日は良い知らせの日、さあ行って知らせよう。第二列を7-9。はい、途中ちょっと飛ばしてありますけど、短くしてあります。私たちはイエス様というグッドニュースをいただいています。イエス様はグッドニュースの中の一番のグッドニュースです。私たちはイエス様によってたくさん心のご飯をいただくことができました。 今までは寂しかったり悲しかったり悔しかったりイライラしたり落ち込んだりしていましたけれども、イエス様によって私たちはいつでも喜んでいることができ、感謝することができるように変えられました。だけどもし私たちがこのグッドニュースを、僕だけ知ってればいいよ、他の人なんかどうでもいいよって言って独り占めにしていったら、神様は嬉しいでしょうか、嬉しくないでしょうか。嬉しくないね。だから私たちの周りには心が悲しい人、寂しい人、いつも仕事や何かでイライラしている人、落ち込んでしまっている人、そして他の人のことを愛することができなくていつでもいじめることしか考えない人、かわいそうな人がたくさんいます。その人たちにイエス様って素晴らしいよっていうグッドニュースを伝えてあげましょう。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、今日は良い知らせの日、さあ行って知らせよう。今日はこの4人の重い皮膚病の人たち、1Lさんと2座屋さんと3Lさんと4サムさんがイエス様の素晴らしいグッドニュースを聞いて、そして自分たちだけ取っておこうというわがままな心から、他の人たちにもこれを分けてあげようという気持ちに変えられたお話を聞くことができました。私たちもイエス様の素晴らしい救いをいただいています。どんなに今まで悲しくても寂しくても苦しくても、イエス様にあるといつでも喜んでいることができるように変えられました。このイエス様のお話を私たちの周りのお友達にお伝えすることができるものとしてください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは最後の賛美をいたしましょう。そして献金をいたします。